天神物語、かがり火、著者、紫式部、与謝野晶子役、音訳者、松島時子。大きなる真弓のもとに美しく、かがり火燃えて涼風ぞふく。大きなる真弓のもとに美しく、かがり火燃えて涼風ぞふく。晶子。この頃、世間では内大臣の新令嬢という言葉を何かのことにつけては言うのを源氏の大臣は聞いて、ともかくも真相に置かれる娘を最初は大騒ぎもして迎えておきながら、今では世間へ笑いの材料に提供しているような大臣の気持ちが理解できない。自尊心の強い性質から、他で育った娘の出来の良し悪しも考えずに呼び寄せた後で、気に入らない不愉快さを、そうした侮辱的扱いで紛らわしているのであろう。実質はともかくも、周囲の人が愛で繕えば世間体を良くすることもできるものなのだけれど、と言って愛されない令嬢に同情していた。そんなことも聞いて玉鬘は、親であってもどんな性格であるとも知らずに接近していっては、恥ずかしい目に遭うことが自分にないとも思われないと感じた。右近もそれを強めたような意見を告げた。迷惑な恋心は持たれているが、そうかといって無理をしようともせず、愛情はますます深く感じられる源氏であったから、ようやく玉鬘も不安なしに親しむことができるようになった。秋にもなった。風が涼しく吹いて身に染む思いのそそられる時であるから、恋しい玉鬘のところへ源氏は始終来て、一日をそこで暮らすようなことがあった。ことを教えたりもしていた。五六日頃の夕月は早く落ちてしまって、涼しい色の曇った空のもとでは、荻の葉が哀れになっていた。琴を枕にして源氏と玉鬘とは並んで仮寝をしていた。こんな惨めな境地はないであろうと源氏は探索をしながら夜更かしをしていたが、人が怪しむことをはばかって帰っていこうとして、前の庭のかがりが少し消えかかっているのをついてきていた右近衛の嬢に命じてさらに燃やさせた。涼しい流れのところに面白い形で広がった真弓の木の下に美しいかがりが燃え始めたのである。座敷の方へはちょうど涼しいほどの明かりがさして、女の美しさが浮き出して見えた。髪の手触りの冷たいことなども変な気がして恥ずかしそうにしている様子が可憐であった源氏は立ち去る気になれないのである。始終こちらを見回ってかがりを絶やさぬようにするがいい。暑い頃、月のない間は、庭に光のないのは気味の悪いものだからね。と、右近の嬢に言っていた。かがり火に立ち沿う恋の煙こそ、世に与えせぬほのほなりけれ。かがり火に立ち沿う恋の煙こそ、世に与えせぬほのほなりけれ。いつまでもこの状態でなければならないのでしょう。苦しいひたもえというものですよ。玉鬘にはこう言った。女はまた奇怪なことがささやかれると思って。行方なき空にけちてよかがり火の頼りにたぐう煙とならば。行方なき空にけちてよかがり火の頼りにたぐう煙とならば。人が不思議に思います。と言った。源氏は困ったように見えた。さあ帰りますよ。源氏が自ら出るときに、東の隊の方に上手な笛が13弦の琴に合わせて鳴っているのが聞こえた。それは始終中将と一緒に遊んでいる金立ちのすさびであった。遠野中将に違いない。上手な笛の音だ。こう言って源氏はそのままとどまってしまったのである。東の隊へ人をやって、 今こちらにいます。かがりの明かりの涼しいのに引き止められてです。と言わせると3人の金立ちがこちらへ来た。風の音、秋になりけりと聞こえる笛が私をそそのかした。琴を中から出させて懐かしい風に源氏は弾いた。源中将は万色調に笛を吹いた。唐の中将は晴れがましがって合奏の中へ入ろうとしないのを見て、遅いね、と源氏は促した。弟の弁の少将が拍子を打ち出して、低音に歌い始めた声が鈴虫の音のようであった。二度繰り返して歌わせた後で、源氏は和軍を唐の中将へ譲った。名士である父の大臣にもあまり劣らず中将は巧妙に弾いた。ミスの中に琴の音をよく聞き分ける人がいるはずなのです。今夜は私への杯はあまり刺さないようにしてほしい。青春を失った者は宵泣きと一緒に過去の追憶が多くなって取り乱すことになるだろうから。と源氏の言うのを姫君も身に染んで聞いた。兄弟の縁のあるこの人たちに特別の注意が払われているのであるが、唐の中将も弁の少将もそんなことは夢にも知らなんだ。中将は耐え難い恋を音楽に託して思い存分に琴をかき鳴らしたい心を静かに抑えて控えめな弾き方をしていた。定本、善悪源氏物語中巻、角川文庫角川書店、1971、昭和46年11月30日、改版初版発行、1994、平成6年6月15日、39版発行。